想像してみてください。あなたがスマホを取り出してお気に入りのテクノロジー企業の株を購入とタップして瞬きをする、その1秒にも満たない間にですよ、あなたの注文はウォール街の取引所に一直線に飛んでいったわけじゃないんです。
全然違いますよね。
ですよね。実際には細かく切り刻まれて、なんか目に見えないダークプールとかいうシステムを跳ね回って、ミリ秒単位のアルゴリズムに先回りされているかもしれないんですよ。あなたは単純な市場に参加しているつもりでも、実は人類が作り上げた最も冷酷です、最も複雑な機械と交信していることになります。
まさにその通りです。多くの人は米国株式市場を巨大な電光掲示板とか、単にどの株を買えば儲かるかを競う巨大なカジノみたいに誤解しています。
ええ、
でも表面的な株価の上下とか、アプリの緑とか赤の数字だけを見ていると、その背後で稼働している巨大なエンジンの本当の姿を完全に見落としてしまうんですよね。
ということで、今日は提供された資料群のディープダイブへあなたをご案内します。今回の情報源はThe American Newspaper とアメリカン TV が2026年6月17日に作成した分析レポート、ストックマーケットストラクチャー JAPDF です。
はい、非常に興味深いレポートでしたね。
ええ、このセッションを通じて、あなたが毎日見ているニュースとか株価アプリの裏側で一体何が起きているのか、この市場が単なるギャンブルの場ではなくて、企業利益と米国の制度への信頼、これをパッケージ化して世界中に販売する信じられないほど成功なグローバル金融インフラなんだという事実を解き明かしていきます。よし、これを紐解いていきましょう。
ハオ、よろしくお願いします。
まず最初に疑問に思うのは、どうしてこんなモンスターみたいな巨大システムが出来上がったのかということです。もともとはもっとなんかシンプルだったはずですよね。
その通りです。歴史を遡ると、19世紀のニューヨーク港とか商業銀行、それから鉄道や産業企業の資金調達が始まりでした。当時はまだ非常に野心的で、同時に一部のインサイダーだけが情報を握っている、いわば無法地帯のような場所だったんです。
なるほど、無法地帯だったと。でも資料を読んでいると、ある決定的な出来事をきっかけにして市場の DNA が完全に書き換わったように見えます。それが1929年の大恐慌ですね。
まさにそこです。
ここから証券法とか証券取引所法が整備されて、 SEC、 つまり証券取引委員会が設立された。そして何より 10K と呼ばれる年次報告書とか、 10Q という四半期報告書、それに 8K といった継続的な開示制度が生まれたとあります。
はい、ここが最大の転換点なんですよ。会計制度とか厳格な監査、投資家保護のルールが導入されたことで、私的な登記証が公開情報に基づく資本形成装置へと劇的に進化したんです。
公開情報に基づく装置ですか。
ええ、企業は自社の財務状況から経営リスクに至るまで、すべてを標準化されたフォーマットで、嘘偽りなく公開しなければならなくなったんです。
ということは、1929年を境にして、裏路地で行われていた怪しいポーカーゲームが、全員の手札が上場のモニターにはっきりと映し出されるような超厳格なグローバルカジノに変わったようなものですね。
ああ、実はそれ半分正解で半分間違っています。
違うんですか。
確かに手札がモニターに映し出される超厳格なルールになったのは事実です。ここで非常に興味深いのは、カジノと決定的に違う点なんですよ。カジノは数学的に必ず胴元が勝つように設計されていますよね。
確かにそうですね。
でもこの市場は参加者全員の富を拡大するように設計されているんです。ルールを破れば SEC という強力魔警察に罰せられます。その恐怖と規律があるからこそ、遠く離れた海外の年金基金とか機関投資家であっても安心して何兆ドルもの資金を投じることができるんです。
ああ、なるほど。私はずっとそのルールを厳しくしたら参加者は逃げてしまうんじゃないかと思ってたんですが、逆なんですね。
ええ、逆なんです。
情報格差、つまり情報の非対称性が劇的に下がったからこそ、世界中の資本がここならフェアだと言って集まってくるわけですね。
そうなんですよ。米国市場は単にあの企業の AI 技術が素晴らしいからという理由だけで買われているわけではないんです。企業の成長力と同時に、情報開示の透明性とか監査の信頼性、法の支配といった米国の制度そのものへの信頼が一緒に価格化されているんです。
成長と信頼のセット販売ということですね。さて、1930年代の規制によって信頼という強固な土台が作られたことは分かりました。でもその土台の上で現代の何百万というスマートフォンの取引が物理的にどう処理されているのか、これがまた私の想像とは全く違っていたんです。
と言いますと？
私はスマガで買うとき、米国市場という一つの巨大なスーパーマーケットのレジに並んでる感覚だったんですが、違うんですよね。
完全に違いますね。私たちが市場と呼んでいるものは、ウォール街の特定の建物に集まるものではなくて、目に見えない複雑なネットワークに変貌しています。
ニューヨーク証券取引所、いわゆる NYSE のあの有名な建物を思い浮かべる人が多いと思うんですが。
そうですよね。でもあれは全体の一部、しかも非常に儀式的な部分に過ぎないんです。
儀式的というと、取引所ごとに明確な役割の違いがあるんですか？
はい、あります。例えば NYSE は、伝統的な大型企業の上場ブランドであって、市場が開くときと閉じるときのオークションを通じて価格発見を行う人間的な要素を残した市場です。
なるほど。じゃあナスダックは？
ナスダックは電子取引をベースとしていて、ベンチャー資本主義と公開市場を結ぶテクノロジー企業とか成長企業の回路となっています。さらに現物株式とオプション取引、それからボラティリティのヘッジを接続するシーボーがありまして、
それだけでも複雑ですね。
それだけじゃないんですよ。正式な取引所の外で行われる OTC、店頭取引市場ですね。それとか ATS、代替取引システムがその周辺を無数に囲んでいるんです。
ちょっと待ってください。ATS って資料にはダークプールとも書かれていますね。なんだか秘密結社みたいな名前ですが、合法なんですか？なぜそんなものが必要なんでしょうか？
もちろん合法ですよ。SEC に登録されたシステムです。これは重要な疑問を投げかけていますね。なぜ必要かというと、機関投資家が市場価格に影響を与えずに大口の注文を処理するためなんです。
市場価格に影響を与えずにですか？
ええ。例えば、あなたが巨大な年金基金の運用者で、アップルの株を100万株買いたいとしますよね。それを普通の取引所で100万株買いますと宣言したらどうなりますか？
ああ、周りの投資家が大口が買おうとしているぞってくずいて、一斉に先回りして買いに走りますよね。あっという間に株価が跳ね上がってしまいます。
そういうことです。
結果的に私はものすごく高い値段で買わされることになるわけですね。
その通りです。だから注文の量や価格を公開せずに、裏側でこっそりと売り手と買い手をマッチングさせる暗いプール、つまりダークプールが必要になるんです。
なるほど。大口投資家にとっては理にかなっていますね。でもこれを聞いているあなたや私のような個人投資家がスマホで注文を出した時も、その分散されたネットワークに放り込まれるわけですよね。何かデメリットはあるんですか？
そこが問題なんです。分散構造はシステム間で競争を生み出して取引コストを下げるという恩恵をもたらす一方で、初心者が気づきにくい見えないコストを生み出しています。
見えないコストですか？
はい。あなたがスマホで注文を出した瞬間、実は裏側でマーケットメーカーと呼ばれる業者があなたの注文を処理していて、場合によってはミリ秒単位で動くアルゴリズムに先回りされています。また、時間外取引では極端に流動性が低下して、価格が不当に飛ぶリスクもあります。
うわあ、一つのレジに並んでいるつもりが、実は目隠しをされたまま、無数の業者がしめき合う巨大な迷路に放り込まれているような状態なんですね。恐ろしいです。
知らずに参加していると本当に危ない場所なんですよ。
物理的な一つの場所ではなくて、複雑なパイプラインのネットワークだと。ではそのパイプラインの中を流れる血液、つまり莫大な資金をコントロールしているのは一体誰なのでしょうか？ここからは指数、インデックスと市場参加者の実態に迫りたいと思います。
はい、ここは現代の市場を理解する上で外せないポイントですね。
私はこれまで S&P500 とかナスダック100といった指数は単なる今の市場の調子を測るスコアボードだと思っていました。
多くの人がそう誤解していますね。 しかし現代の市場において指数は単なるスコアボードではありません。資本配分を支配する強力なルールそのものなんです。
資料を読んで私は指数がまるで重力のようだと思いました。 S&P500 は米国の大型株を代表する標準ベンチマーク、ナスダック100は AI やクラウドなどの非金融大型成長株、ダウ平均は歴史的な象徴、そしてラッセル2000は中古型株で国内景気に敏感だとあります。
ええ、それぞれの特徴が明確に分かれています。
ここからがすごいんですが、例えばある企業が新しく S&P500 に採用されると ETF とかインデックスファンドから自動的かつ機械的に莫大な資金が吸い寄せられるんですよね。
はい、これを全体像に結びつけて考えると、まさにその重力が現在の市場の形をいびつにかつ強力にしていることがわかります。インデックスファンドは企業の業績を分析して買っているわけではないんです。
ただ指数に入っているから買うと。
そうです、指数に入っているから買うんです。しかも S&P500 などは時価総額加重平均、つまり規模が大きい企業ほどたくさん買うというルールです。結果として規模が大きくなった商社がさらに自動的に資金を集めて太っていく構造になります。
商社がさらに勝つ自己増殖システムみたいですね。そしてその市場に参加しているプレイヤーたちも多種多様です。個人投資家、機関投資家、 ETF、ヘッジファンド、年金基金などなど、彼らは皆同じ画面で同じ株価を見ているわけですが、資料によれば彼らは全く違うゲームをしていると。
はい、同じ価格を見ていますが戦っている時間軸が全く違うというのが最大のポイントです。
時間軸ですか。
はい、個人投資家や年金基金は数年数十年先を見据えて長期で資金を配分しています。一方で先ほど触れたアルゴリズムによる高頻度トレード HFT はミリ秒単位で最低機会を狙っています。さらにヘッジファンドは数ヶ月単位のイベントやマクロ要因にレバレッジをかけて群がります。
おばあちゃんが孫のために20年保有するつもりで買った株とアルゴリズムが2ミリ秒だけ保有する株が全く同じパイプラインの中でぶつかり合っているわけですね。
そういうことです。想像するとカオスですよね。
本当にカオスです。最近は ETF、 つまり上場投資信託が普及したことで私たちのような一般人でも低コストで市場全体にアクセスできるようになりました。これは投資の民主化だと思いますが、この時間軸のズレと ETF が組み合わさると何か危険なことは起きるんでしょうか。
ETF は確かに素晴らしい発明なんですが、投資家が市場全体をワンクリックで一瞬にして売り買いできるようになったため、仕組み上短期的な需給の波が極端に増幅されるようになりました。
増幅される仕組み、もう少し具体的に教えてもらえますか。
例えば何か悪いニュースが出てアルゴリズムや短期投資家が一斉に S&P500 の ETF を売ったとします。すると ETF の運用会社は ETF の価格を指数に連動させるために裏付けとなっている500社の株を機械的に全て売らなければなりません。
うわ、全部ですか。
ええ、その500社の中に絶好調で過去最高の利益を出している素晴らしい企業が含まれていても関係ありません。容赦なく一緒に売り叩かれます。
なるほど。
参加者の時間軸がバラバラなため、本来なら長期投資家はじっと耐えるべき場面でも短期のアルゴリズムや ETF の機械的な売りが連鎖して一瞬にして価格が崩壊する、いわゆるフラッシュクラッシュのような事態が起こりうるんです。
全員が同じ船に乗っているのに沈没のサイレンを聞いてパニックになる人もいれば、のんびり昼寝をしている人もいて、パニックになった人が船底に穴を開けてしまうようなものですね。
まさにその例えの通りです。
構造とプレイヤー、そして彼らの時間軸の強烈なズレが分かってきました。では彼らは日々何に反応して何兆ドルものの資金を一斉に移動させているのでしょうか。ここからは最終的に株価を決定づけるマクロ変数と、これを聞いているあなたが実生活で意識すべき罠について深掘りしましょう。
はい、最も重要なマクロ変数のトップに君臨するのは間違いなく金利。特に FRB 連邦準備制度理事会の政策と10年米国債利回りです。
10年米国債利回りが株式の割引率に影響すると資料にはありますが、これって初心者には少し難しいですよね。要するに金利って株価にとってのもう一つの重力みたいなものだと解釈したんですが、合っていますか。
その例えは非常に分かりやすいですね。ちょっと考えてみてください。もし米国政府が発行する国債、つまり絶対に潰れない安全な資産で年間 5% の利回りが確実に保証されているとします。
はい。
その状況で
わざわざ倒産リスクのあるテクノロジー企業の株を買って、たった 6% の利益を狙いに行きますか？
いや、それなら安全な国債を 5% で買いますね。リスクに見合わないですから。
ええ。逆に、国債の金利が 1% まで下がったらどうでしょう。資金を増やしたい投資家は、1% じゃ足りない、リスクを取ってでも成長するテクノロジー株を買おうとなります。
ああ、なるほど。
これが金利の重力です。金利が上がれば資金は株式市場から吸い上げられ、金利が下がれば株式市場に資金があふれ出ます。
わかりやすいですね。
なぜ金利が動いているのかという文脈に反応します。景気が良くて企業成長が強いから利回りが上がっているのか、それともインフレが再燃して利回りが上がっているのかで株式市場の解釈は全く異なります。
なるほど。背景が重要なんですね。
ええ、現在は AI への熱狂、つまり半導体やデータセンター、クラウドへの莫大な投資循環が市場を牽引していますが、これも最終的には金利という重力の中で評価されます。
他にも大統領選挙とか地政学リスクといった政治的な要因もありますよね。資料によれば、法人税、規制、反トラスト、貿易などの政策が変われば、同じ指数の中でも勝者と敗者が激しく入れ替わると。
ええ、その通りです。
これはもちろん、どちらの政党の政策が正しいとか間違っているという倫理的な話ではなくて、純粋にルールの方向性が変われば、巨大な資金の行き先が機械的に変わるという冷徹な事実なんですね。
はい。FRB にしても政治にしても株価を直接操作しているわけではありません。金利や政策、信用条件を通じて市場参加者のリスクをどこまで取れるかという許容度の上限を決めているに過ぎないんです。
つまりこれって結局どういう意味なんでしょうか？ここまで聞いてきて、市場がいかに複雑で巨大な力によって動かされているかが分かりました。そこで、これを聞いているあなたへの問いかけです。毎日 SNS を開いて、リアルタイムのチャートの動きや、誰かの大げさな予測ニュースを追いかけて振り回されていませんか？
ええ、この資料では初心者が陥りやすい罠について明確に警告していますね。
どんな罠ですか？
代表的な罠が2つあります。1つは情報過多リスクです。現代はニュースがミリ秒単位で流れてきますが、それを追いすぎるとどうしても行動したくなり、手数料や税金を無駄にする不要な売買を繰り返してしまいます。
あー、やりがちですね、それ。
そしてもう一つ、さらに恐ろしいのが流動性錯覚です。
流動性の錯覚。普段はスマホでワンタップすれば、いつでも一瞬で株が売れますよね。それが錯覚だということですか？
はい。平常時、つまり誰もが買いたいと思っているときはいくらでもすぐに売買できます。しかし、いざ危機的な状況に陥り、悪いニュースが出て皆がパニックになって一斉に売りボタンを押した瞬間、どうなると思いますか？
買い手がいないとか。
その通りです。いつも裏側で注文を処理してくれていたマーケットメーカーやアルゴリズムは、リスクを避けるために一瞬で市場からシステムを停止させ手を引きます。
うわー、逃げちゃうんですね。
ええ、すると瞬間的に流動性が蒸発し、想定していた価格で全く売れなくなる。画面上には価格が表示されているのに、いざ売ろうとするととんでもなく安い価格でしか約定しない。これが流動性の錯覚です。
恐ろしい。ではそんな複雑で残酷な市場において、私たち投資家はどう生き残ればいいのでしょうか？
結論から言えば、目先の予測よりも構造の理解を優先することです。SNS のノイズに振り回されるのではなくて、時価総額とは何か、PER、株価収益率や EPS、一株当たり利益は何を意味するのか、そして分散投資やリバランスの重要性をしっかりと理解する。
なるほど。基礎が大事だと。
株価の長期的な基礎は、結局のところ売上成長やフリーキャッシュフローという企業の稼ぐ力に帰結します。マージンやオプション、レバレッジ ETF を使って短期的な方向を当てようとするのは、時間が経つほど見えないコストと変動性のリスクに食いつぶされる非常に危険なゲームなんです。
強い市場だが、過信した投資家は許さないと資料にもはっきり書かれていますね。さて、今日のディープダイブをまとめましょう。米国株式市場は単なる株価が右肩上がりに上がりやすい魔法のカジノではありませんでした。
ええ、ドルという鬼畜通貨、米国債という世界の基準金利、1930年代から築き上げられた厳格な法制度と開示ルール、テクノロジー企業の圧倒的な利益率、そして ETF やインデックス運用という巨大な資金管理エコシステム。
はい。
これらすべてが複雑に絡み合い、一体となって機能する複合システムです。
つまりそれらが組み合わさって 企業の利益創出力と米国の制度への信頼を同時に価格化する世界金融秩序の心臓部として機能しているわけですね。
まさにその通りです。誰が資本を供給し、誰が裏側でリスクを引き受け、どのルールが信頼を作り出しているのか、単なる数字の並列な並列ではなくて、その奥にあるメカニズムを俯瞰してみることが本当の意味で市場を理解するということです。
今日の分析で米国市場の圧倒的な強さが単なる企業の凄さだけではなくて、米国債利回りやドルという世界通貨の基軸、そして法の支配という揺るぎない土台の上に成り立っていることが明確に分かりました。これは本当に素晴らしいシステムです。
ええ、見事なインフラです。
ただこれらすべてを理解した上で、最後に一つ少し背筋が寒くなるような問いが浮かび上がってきます。
それはどんな問いですか？
私たちはこれまでこの巨大な市場がドルの強さや米国の法制度への信頼を前提にして動いていると話してきました。アルゴリズムも ETF も何兆ドルもの年金基金も、すべてその信頼という土台が永遠に揺るがないものだと信じて自動的に動いています。
はい。
ではもし未来においてAI やテクノロジー企業は絶好調で過去最高の利益を出し続けているのに、世界中がドルという通貨そのものや米国の法制度の公平性に対して深刻な疑問を抱くような事態が起きたとしたら、
それは利益は出ているのにパッケージ化されているはずの信頼の部分が根本から崩れるということですね。
そうです。その時、企業成長と信頼を同時に価格化してきたこの完璧に見えるインフラは一体どう反応するのでしょうか。
恐ろしいシナリオですね。
企業の稼ぐ力だけで株価を持ちこたえるのか、それとも土台の崩壊とともにアルゴリズムと ETF が逆回転を始めて誰も見たことがないような機能不全に陥るのか。
誰にも予測できないですね。
ええ。次にあなたがアプリを開いてポートフォリオの数字を見るとき、ただの株価の上下としてではなく、その背後にある信頼の価格がどう動いているのか、ぜひ観察してみてください。それでは今回の深掘りはここまでです。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。